で、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。エレミア書29章を開いてください。今日は代表して川野光義兄弟に読んでいただきますエレミア書29章の11節、川野兄弟が読んだ後で聖書を開いている方、ご一緒にお読みいたします。では川野兄弟、読んでください。
私は あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜月、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜月、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
ここにおられる皆さんをはじめ、すべての人間をお作りになったのは神様です、ね、確かに子供は両親によって生まれますが、親は子供をいつ産むか、男か女か、どのような性格や能力を与えるかを決めることはできません。それらをすべて決められるのはこの天地を創造された神様です。皆さんは全員神様に作られ、命を与えられました。そして今読んだところ、神様は皆さん一人一人にご計画があり、でこれを御心と言います。それは災い、悪いことではなくて平安、無事で穏やかな計画であり、皆さんに将来と希望、良いことを期待する思いですね、を与えるものだ。つまり神様は皆さん一人一人に幸せな良い人生を与えることを計画しておられます。19世紀の半ばに生まれたトムという少年の母親は、ある日学校から呼び出されました。それまでにも何度も担任から呼び出されていましたが、今回はきっぱりと、私たちはあらゆる手を尽くしましたが、あなたのお子さんが学校の勉強についていくことは無理です、諦めてくださいと告げられました。そこで母親は自分が教師代わりになって息子を自宅で教える決心をしました。歳月は流れ、トムもついに老人になりました。ある日トムは死に、その死を惜しむ大勢の人々が彼の功績をたたえて、トムが発明したランプに明かりを灯しました。かつてのその少年は発明をトーマス・エジソンその人だったのです。私たち人間の中には計り知れない可能性と、周囲の人たちをと分かち合えるたくさんのものが眠っているということです。学校の成績だけが全てじゃありませんから、はい、私たち人間はいつその能力が開花するか分かりません。では神様が皆さんに与えようとしておられる幸いな人生とはどのようなものでしょうか。今日は約束の地というタイトルで、神様がイスラエルの民になされたことからお話をいたします。じゃあ出エジプト記旧約聖書2章を開いてください、はい、では川野兄弟、2章の最初に23から25まで読んでください。
それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人のご覧になった神の御心を止められた。
イスラエルの民はエジプトで430年間奴隷の状態にあり、エジプトをパロは1章の14節、 粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働などすべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめました。激しい労働に苦しんだイスラエルの民が神様に向かって叫ぶと、神様はご自分がアブラハム・イサクと契約を結んだことを思い起こされ、一人の人モーセをお選びになりました。はい、3章の7、8読んでください。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、おい使う者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、地と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らをの登らせるためだ。
はい、8節が神様とアブラハム・イサク・ヤコブとの約束。カナンの地、広くてよく、父と蜜の流れる地、今のパレスティナに、ね、導き登ろうという約束です。エペソビという手紙4章の1節、私だけを読みいたします。あ、ごめんなさい、2章の1節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。このエジプトでのイスラエルの民の状態はちょうど今日全世界の人々がこの世の君悪魔サタンの支配の中にあって、罪と病と呪いの苦しみの中にあり、終わりは死と滅びとの運命にあることと同じです。モーセは神様に命じられて、イスラエルの成人の男だけで約60万人、女子供混じってきた外国人を含めると200万人とも300万人ともいえる民を引き連れ、エジプトを脱出し、ね、途中海が真っ二つに分かれる紅海、水の中を通りイスラエルの民を、ね、パロの支配より救い出しました。ではここに何か挟んで、新約聖書エペソビトへの手紙2章を開いてください。では川野兄弟、最初に2章の3節だけ読んでください。
私たちも皆かつては不従順の子の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままに行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。
私たちもかつては自分の罪過と罪の中に死に、この世の君サタンの支配にあって神の怒りを受けるものでした。はい、4から6読んでください。
しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいったこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいても共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
憐れみ豊かな神様はそのような私たちを憐れんで、ご自分の一人子イエスキリスト様を私たちのもとに使わしてくださり、イエス様は私たちが犯した またこれから犯す罪のすべてを一人負って十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。8節、9節読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、は
い、行いでもお金でも人格にもよらない。ただ神の恵みによりイエス・キリスト様を救い主と信じるだけで一生涯の罪が許され、魂が救われ、神様との関係交わりが回復し、永遠の命が与えられる。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですとあります。約束の第一の地、それは罪が許され、魂が救われ、永遠の命が与えられること。聖書でいう救いとは、罪が許され、神様との交わりが回復することを救いと言います。今年の5月の15日、中国からの留学生シャオリン兄弟が星の川でバプテスマを受けました。これはちょうどモーセとイスラエルの民が航海水の中をくぐったことを表します。そして9月より2人の留学生が今礼拝に集っています。先週の礼拝の後、私の中にこの2人の留学生に個人的に福音を語りなさいという思いが来ましたので、食事の後3人こう椅子に並べてですね、2人の留学生にイエス・キリストの十字架による救いの福音を語りました。するとそのうちの1人、リ・エン・ジー兄弟は中国で教会に行ったことがあり、キリストの十字架の福音を信じますというので、それでは私の後について告白してくださいと信仰告白をしました。ハレルヤですね。もう一人のハオ君についてはまだよくわからないとのこと。彼のためにですね、信じることができるようにどうぞ祈ってください。リ君に何歳ですかと尋ねると、22歳。ちょうど私も22歳でイエス様を信じました。伝道者の書12章の一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。今ですね、まあ老人は、老人って言ったら失礼かもしれませんが、お年寄りの方は1日に13時間テレビを見ているそうです、ね、何の楽しみもないという日が来ない前にですね、あなたの創造、若い時にあなたの作り主を覚えなさい。イエス様を救い主と信じる人はですね、罪が許され、すべての罪が許され、死後無条件で天国へ行きます。神様の恵みです。しかしながら、若い時にイエス様を信じることはまた特別の恵みです。人生の多くをキリストと共に歩み、神様の御心ご計画の中を歩むことができるからです。感謝します。出エジプト記に戻ります。モーセに率いられ航海をくぐり、救いに預かったイスラエルの民が次に入ったところは荒涼たる荒野でした。そこには水も緑もなく、灼熱の太陽が照り続けています。私はイスラエル旅行の時、この荒野をバスで時速100キロ以上で5、6時間ぐらい走りました。昼は40度を超すですね、暑さ、夜になるとドーンと日がですね、気温は下がりますですね、もうガタガタ震えるほどになります。このですね、荒野をどうやって300万人もの民は生きていけるのでしょうか。はい、出エジプト記の13章を開いてください。では川野兄弟、21から22節を読んでください。
主は昼は途上の彼らを導くために 雲の柱の中に、夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
昼は雲の柱、夜は火の柱と書いてあります。アラノを旅するイスラエルの民の上に神様は大きな雲を置かれました。昼は彼らはこの雲の下、日陰で過ごしました。砂漠に行ったら分かりますが、日陰は本当に涼しく風が通ります、ね、夜はですね、地面からの放射熱をこの雲が遮って、自然の暖房となり、イスラエルの民はね、凍えることがありません。キョレシマ、この雲というのは何でしょう？聖霊様です。これが神様の第二の約束です。イエス様は言われました。ヨハネの福音書14章のですね、16節17節、私だけお読みいたします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です、すなわち聖霊。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私たちの住むこの世界は厳しい世界です。特に社会的弱者と言われる老人や子供、障害を持っている人にとって、またキリスト者にとっても生きづらいですね、世界です。ないなら悪い世の中だからですと書いてあります。この世界に生きる神の子イエス様の弟子に、神様はもう一人の助け主、聖霊様を使わせてくださいました。聖霊様はこの天地創造の全能の神様です。そして皆さんのうちにおられるね、共におられる慰め主。また聖霊様は知恵の御霊、生きるための知恵と力を与えてくださるお方ですね。この世は罪の世界、聖霊様の助けがなければ私たちはすぐに罪にですね、飲み込まれてしまいます。この世の力は強いのです。で、私たちの生活はこの助け主、聖霊様と共に歩む生活。イスラエルの民の上に、ね、神様は雲を置かれました。雲が動いた時に彼らは雲の下をずっと動きました。雲がとどまった時は何日間もそこにとどまりました。雲が動いた時だけ動きました。つまり聖霊様が皆さんの人生を先導してくださるということです。どうぞ聖霊様に導かれて、聖霊様に従って歩んでください。自分勝手に雲の下から離れて歩んでいけば、あなたは灼熱の荒野で死んでしまいます。神様はそのために、ね、雲を、聖霊様を私たちにお与えくださっているのです。厳しい荒野の旅の中でも神様は雲を送り、天から日ごとの食物マナを降らせ、岩から水を出し、うずらを飛び越させ、イスラエルの民をですね、日々養ってくださいました。はい、では新約聖書のピリピ人への手紙4章を開いてください。まあこれ私がよく開く御言葉です。4章の19節、聖書朗読者の方が読んだ後、皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。では川野兄弟読んでください。
また私の神はイエス・キリストにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
はい、聖書を開いている人を一緒にお読みいたします。はい、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。あなた方の必要をす すべて満たしてくださいます。皆さんアーメンですか？ですね。日本でも名は体を表す、つまり名前というのはその実態がどのようなものかを示していると言いますが、私たちの神様の名前はヤウェです。ですね。そしてですね、聖書はその下に神様の8つの名前が記されています。でその一つがヤーウェイルエと言います。別名アドナイイルエということです。アドナイというのはご主人様という意味です。皆さん一緒に旧約聖書を読むときに太文字の主がありますね。太い文字の主、これをヤーウェなんです。小さな文字の主がありますね、コマですね、それをアドナイというんです。ご主人様という意味です。これは神は備えてくださるお方ですね。神様は準備してくださるお方という意味。私たちの神様は準備してくださるという名前を持った神様です。名は体を表す。ですから名前はそのですね、実態を表しているということです。ですから兄弟姉妹ですね、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。もう神様は皆さんの一生分はですね、もう準備が、ね、終わっています。それヘブル書4章に書いてあります。アラノでイスラエルの民のためにすべての必要を準備してくださった天の父なる神様は、イエス・キリスト様を受け入れた神の子皆さんのためには、その一生涯人生に必要なものはすべてですね、備えてくださいますね。これが第三の約束の地です。今三つ申しました。約束の第一はイエス様を信じて救われること、第二の約束は聖霊の恵みを受けること、第三が生活のすべての必要は満たされているという、満たされるということ。さて荒野の旅は直線距離で行けば 500km ぐらいです。1日 10km 歩いても 2,3 ヶ月の旅です。イスラエルの民はカデシュバルネアというところに着きました。民数記の13章のところです。モーセはそこから約束の地、乳と蜜の流れる地を探るために、ね、12人の石膏隊、偵察隊を送ります。じゃあ民数記13章を開いてください。4節から5節までにこの石膏隊のですね、12名の名前が記されています。では川野兄弟、民数記13章の17、18を読んでください。
モーセは彼らをカナンの地に探りにやった時に言った。あちらに上がっていってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。
はい、モーセは今から神様が約束された地に入る前にですね、そこに偵察石膏を送って調べさせました。行って あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさいと、まあ、他にもこの後にもずっとこれらを調べてきなさいと言います。12人の偵察隊は40日にわたって約束の地を探り、モーセのところへ報告を持ってきましたが、彼らは探った地についてイスラエルのために悪く言いふらしました。では川野兄弟、民数記13章の32節から14の2まで読んでください。
彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は背の高い者たちだ。です
14の2まで続けて読んでください。
そこで私たちはネフィリム人ネフィリム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。から前回衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で、死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たち、
そこまでです。2節まで、悪く言いふらしたためにですね。1節、前回主は大声を投げて、民はその世を泣き明かしでね、もうこんなとこで死ぬよりエジプトで死んだ方がよかったとつぶやきました。しかしながらですね、ヌンの子ヨシアとですね、12人のうちの2人、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブの2人は神様の約束に立って言います。6から9読んでください。
すると、その地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアと、エフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探っていた地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には父と御子とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地位の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らを守り、彼らを取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。
はい、二人は言います。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には父と御子が流れている。ただ主に背いてはならないと信仰に立ちます。しかしながら神様はこのイスラエルのですね、住人の不信仰に対して怒りを発せられですね。じゃあカーヌ兄弟14章の29、30読んでください。
この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいていたものは で人数以上の登録された数えられない者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかはあなた方を住まわせると、私が誓った地に誰も決して入ることはできない。
飛んで34節読んでください。
あなた方がかの地を探った日、日数は40日であった。その一日を1年と数え、40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。
はい、このことについてヘブル人への手紙3章の16節から私だけ声を読み出します。聞いていながらミイカリを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに引き入られてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります、とこうあります。結果イスラエルの民は約束の地を目の前にしながら不信仰 神様の御言葉を信じなかったようにゆえに40年間約束の地に入れず、その時代の人々は2人を除いて皆死んでしまいました。聖書の中で神様がイスラエルをお怒りになったのは3度です。一度目はこのカデシュバルネアのところ、不信仰、このためイスラエルの民は40年間アラノをさまよいました。二度目はですね、マナセの罪です。これは第二列王記21章に書いてあります、偶像礼拝の罪です。このためイスラエルの民は70年間バビロン捕囚となって連れて行かれました。で、3度目がマタイの福音書12章24節で、ユダヤ人たちがイエス様を悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出していると言い、イエス様は、ね、聖霊を汚す罪は許されませんとそのように言われました。このユダヤ人の指導者の罪のために AD70 年、イスラエルはローマに滅ぼされ、イスラエルは1948年まで実に1900年間ですね、祖国を失いました。神様がイスラエルを怒られたのは3度です。まあ、ちなみに神様が全人類に対してですね、怒られたのも3度です。一度目はアダムの罪です。ですね。エデンの園から追放されました。二度目がノアの洪水です。ノアの家族発明を通して全人類が滅ぼされました。三度目はまだ起こっていませんが、やがて来る7年間の大患難です。イエス様が地上再臨される前に、神に逆らう者に対して、またイスラエルの救いのために、7年間もう想像を絶する患難が起こります。で、神様が全人類を怒られたのも3度です。兄弟姉妹、神様の約束は信仰ですね。信仰によって受け取っていきます。ですからヘブリ書11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書いてあるんです。神を信じる者は神がおられることと、神を求める者には報いでくださるお方であることを信じなければならないのですとあります。神様の恵みを受けていくのは常に信仰ですですね、信仰です。不信仰のために40年間アラノをさまよったイスラエルの民、ヨシアとカレブを除いて全員がアラノで死に、約束の地へ入ることはできませんでした。そして指導者はモーセからヨシュアに移ります。神様はヨシュアに言われました、はい、ヨシュア記開いてください。では川の兄弟、ヨシュア記1章の2節3節読んでください。
私のしもべモセは死んだ。今あなたのところにすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエル人の人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはどこも、ことごとく私のモゼに約束をした通りあなた方に与えている。
はい、飛んで7節読んでください。
ただ強く惜しくあって、私のしもべモゼがあなた方に命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところ ではどこにでもあなたが栄えるためである。
はい、神様はヨシュアに、あなたが足の裏で踏む地はことごとくモーセに約束されした通りあなたに与えていると言われました。今木曜日の祈り会でこのヨシュア記を学んでいます。先週は12章でした。ヨシュアはイスラエルの民と共にヨルダン川を渡り連戦連勝、モーセはアラノで2つの戦いに勝利しましたが、ヨシュアは31人の王様に勝利しました。去年しまえ、ヨルダン川を渡る、皆さんが古い肉、罪の性質、自己中心の考えに死んで、この御言葉の約束に立ち、聖霊様と共に、聖霊様に導かれて人生を歩むなら、あなたの人生は連戦連勝です。神様に敗北はありません。 もしマイナスが来ても感謝してください。すべてのことに感謝してください。ここにですね、あなたが足の踏むところとあります。私たちはどこを踏むのでしょうか。この聖書の御言葉を踏むのです。御言葉の約束を踏んでいくんです。足で踏むというのはどういうことでしょうか。行動に移すということです。御言葉を行いなさい。ただ聞くだけではなく実践しなさい。その時皆さんは神様の不思議な不思議な御業を見ることになります。最後に一つの御言葉を開きます。第二コリント六章を開いてください。ごめんなさい、第二コリント一章です。一章の二十節です。では彼女で読んで、
神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。
神の約束はことごとくすべてという意味、この方イエスキリストです。イエスキリストによってアーメン、しかりというのはアーメンですとなりました。それで私たちはこの方イエス・キリストによってアーメンと言い、神に栄光を期すのです。聖書には神様の約束が7000とも8000ともあると言われています。そのすべての約束はイエス・キリストによってしかり確かなものとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期すのです。皆さんの約束の地はどこにあるでしょうか。それは神様がこの聖書の御言葉からあなたに与えて、この御言葉をあなたに与えると与えてくださる御言葉です。でこれをレーマと言います。御言葉の全体はロゴスです。神の言葉はロゴスです。でこの中から特別あなただけに、これがあなたの約束ですよと、あなただけに神様がそれぞれにですね与えてくださる御言葉がありますですね。これがあなたの約束の地ですですね。これをレーマと言います。私はイエス様を信じて間もなく、詩編の一編から詩編一編の一節から三節の御言葉を与えられました。その人は何をしても栄える、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである、ね、その人は主の掟を喜び、昼もこれも夜もこれを思う。その人は水路のそばに植わった木のようだ、ね、時が来ると実をなり、その人は何をしても栄える。だから何をしても栄える、口語訳では皆栄えると書いてあります。だから2番目の娘に御栄と名前を付けました。これが神様が私に与えてくださった約束の地だからです。皆さんの約束の地はこの御言葉の中にあります。神様がこの一つを取ってあなたにお与えくださるのです。一つだけではありません、いくつも与えてくださいます。どうぞ許しまえですね。使徒の働き16章31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これも約束です。どうぞ許しまい、この御言葉を読んで神様の前に静まって、神様からのあなたへの約束の地が何であるかを受け取ってください。神様、この御言葉のどこが私が取るべきところでしょうか。私の約束の地はどこにあるのでしょうか。神様からこの御言葉からですね、約束の地を受け取ってください。そしてその御言葉を実行するとき、その約束はあなたのものになります。はじめの御言葉、エレミア書29章の11節、神様は私たちにご計画を持っておられ、それは幸いな計画、将来を与え、ね、平安を与え、将来と希望を与えるためのものだ。 この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたします。祈りとしてください。今日語られたことを思い起こし反芻してください。神様の約束は共通した約束とあなただけの約束があります。イエス様を信じればあなたは救われ天国へ行きます。信じた人に神様は聖霊をお与えになります。そして神様はあなたの人生のすべての必要を満たしてくださいます。これらはすべて共通した神様の約束です。しかし、あなただけに与えられた神様の約束の地があります。この聖書の中から、御言葉の中から、一つを取って神様あなたにお与えくださるのです。それがですね、あなたへの神様の約束の地です。どうぞそれをですね、足の裏で踏んで実行してあなたのものとしてください。この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈りましょう。感謝決心悔い改め、御言葉を反芻し、どうぞその前にめいめい祈ってください。ハレルヤ。天の父様、感謝いたします。今日は約束の地というイスラエルの民を通して、神様がイスラエルに約束されたことを通して、